地獄リラジオ。
こんばんは、地獄リラジオの大橋です。今回も地獄リラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、 AI の話で、 AI のニュースというところで、まあめんどくさい、まあ人がですね、めんどくさいみたいな話があるかもしれませんけど、まあ、ネガティブな話じゃなくて、まあ、AI ですね、その、まあ、恋人とかですね、付き合う相手としてふさわしいという、まあ、調査結果がですね、日経 MJ からありまして、少しですね、そのあたりで AI と人、関係性ですかね、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、地獄リラジオの大橋です。今回ですね、 AI の、調査結果とか、まあ、AI の利用調査ですね、利用調査アンケートみたいなところ、まあもちろん全部ではないんですが、一部気になった、ことがありまして、そこからですね、少し話していければいいかなと思います。まあ、そうさですね、日経 MJ ということで、これがですね、博報堂の、DY ホールディングスの調査結果、生活調査みたいなのがありましたと。で、まあ若い人はですね、まあ、10代の人、まあ、AI かなり使っているというか使えているという状況で、まあ、基本的に年代がね高くなっていくと AI そんな使えてないよねみたいなのがあったりします。で、ここでですね、まあその調査の細かい話は置いといて、感情ですね、 AI は感情に寄り添っているとか、あと個人的な AI に個人的に相談をするとか、そしてこれ意外に高いんですけど、 AI に恋人になってほしい、まあ恋人っていうのはなかなかどこまで定義するか分かりませんが、当然ですが、普段使っている AI を普段使っている10代ですね、が10代の方が、まあ、かなりですね高い、つまり個人的な相談もするし恋人になってほしいと思うし、あと、寄り添った対応してくれると AI がね考えてくれる、まあ因果関係とか置いといて相関としてですね、つまり、感情、自分の感情とか個人的な相談に乗ってくれるって思うからこそ別に恋人であるというふうに考えるのも、まあ、自然かなと、思った次第です。ただその割合はですね、まあ、ちょっと細かいところは置いておいて、参照先とかも貼っておくんでよかったら、見てみてくださいと。で、まあ、異様に高いなというか意外に高いなと思ったのが、その AI に恋人になってほしいという比率がですね、なんと10代では 28% 高いですよね。で、20代も 25% で高くて、30代で 20% で、60代で 15% 程度みたいな風になっていて、まあ意外に高いなっていう。リスナーのあなたはどう思いますかってところで、高いのは低いのか、まあそういう人がいてもいいよね、欲しいだから別に、AI 恋人みたいなね、とかあるわけじゃないという話ですけど、いやでもなんか全然この、何て言うんですか、だから、AI は人じゃないからっていうような、なんか説教みたいな話でもなく、何なんだろうねっていうところなんですね。で、別にですね、僕がその AI を恋人にするとかしないとかっていう話は置いておいて、まあ、何だろうなっていうところです。で、冒頭で話したところではですね、その面倒くささみたいな話でいくと、別にネガティブな話でもなく、その人との関わりが面倒くさいみたいなのが、まあ誰でもあるかなと思います。別に病んでる病んでない、問わず健康な人もね、で、面倒くさい人まで行っちゃうとその対応が面倒くさくなりますが、まあそのある種、まあ僕自身もですね、めんどくさい部分があったり、まあ、いわゆるその得て増えてみたいなところで、まあ、苦手なこととかだと、その人間関係じゃなくて単に自分がやりたくない、なんかめんどくさくてやりたくない、億劫になるみたいなものあるかなと思います。で、そういうのは全部含めて人っていうのは、まあ、キャラクターであり性格ってことですけどあるかなと思うんですけど、AI ってそういうのがない。で、当然なんでその個人的な相談をして AI が否定しないのかっていうと、そういうのを否定しないようにトレーニングされてるわけですよね。もうそれだけですよね。調子良くないんだけどって言った時に、いやあなたは別に悪くないですよ、みたいな。それはですね、 僕ちなみに僕なんですけど、そんなほとんど使ってないですね、そういう相談 AI みたいな。それはですね、あの最近見かけた話題ではですね、まあ少し怖い部分もありまして、でその AI に相談に乗ってもらうことはまあぜひっていうのは別にどちらでもいいんですが、まあ相談をねすることによってその人のストレスとか、整理されるってことはポジティブな面でいいかなと思います。一方でここが怖いなと思うのが、その他の 人にですね相談するということがもう、面倒くさくなるというか手間になる。でも相談というのがですね、その人か AI かっていうタグが今までなかったわけですけど、基本的に人じゃないですか。で、AI っていうタグが出てきた時に選択肢ってことですね、タグっていうのは。で、AI に相談すればその人に相談しなくてもいいやって思う。またはさらに言ってその AI に相談した方がいいと、人よりもっていうところですね。で、問題の相談っていうのは問題の解決っていうことではない、つまり話を聞いてくれたらいいっていう類であれば、まあ、ある種それで解決するかなと思います。でもその人にその話を聞いてもらいたいみたいなニーズっていうか需要っていうのはあると思ってまして、でそれがなんだ、全部が全部ね消えるとか、とかは分かんないですけど、ただそれが全部消えてしまって、まあ人にですね相談を、まあ、する、ことがねなくなる、もしくはその人って、話をその AI に比べて聞いてくれないとかでっていうことになるんですよね、きっとね。 AI ってそういう意味では完璧じゃないですか。完璧じゃないですけどね、ただ完璧にはなると、その場合にね聞いてくれる、肯定的に受け入れてくれるようだと感じる。でもですね、それはですねやっぱり確率論なもの話であり、感情っていうところをいくと、まあ、正直わかんないですよね。で仮にさらにそれがですねよりですよ、今後人っぽくなっていった時に、どうなんだろうねと結局ですね、その人との対人コミュニケーションっていうのがですね、増えない。まあこれは何度も言ってますが、身体性ってことで自分が、学んだりとか、苦労したりとか失敗したりとか、そういうですね実際に経験するっていう、体験するっていう価値がそのものがなくなりやすくなりますね、対人でね。ってなるとその AI の方に、まあ、言葉を選ばず、いわゆる逃げてしまうってことですね。それが起きるとまあさすがにどうなんだって気づくと。まあ、AI 依存症みたいなのはもはやあるかなと思ってて、依存症っていうところの定義は、まあ、単純にですね、生活に支障が出てくるみたいな感じかなと思います。なんか思ったことあっても言わずに AI に言うと。なぜなら、AI に言えば特に何も起きないから、それで、なんだろう、ストレスは解消されて、なんかうまく生きていけるかなと。多分そのあたりぐらいだったらいいかなと思うんですよね。なんか直接言わなくて、AI にぶつける。ただですね、その先の話でそれってどの程度で維持できるかも正直わかんないですよね。一方でそんなわざわざね、言わなくてもいいことを言うっていうねこともあるじゃないですか、人間関係でね。だから非常にですね難しいなと思ってて、このあたりだから解はないんでどうしようかなと。でそういった時にですね、人ってその面倒くささもあるんだけど、その人というよりもその手間がかかることですよね。無駄なことってやつですね。無駄だと思えること、合理的じゃないみたいなことっていっぱいあるじゃないですか、まあ、例えば火を薪割ってつけるってキャンプみたいな、すごい面倒くさいじゃないですか、それだけ考えると。でもそれによって火を得てやるのがいいんだよというのって、ね、全く合理的じゃないんじゃないですか、感覚的というか。だからその焚き火の良さっていうのを合理的に説明できないんですよね。だから感覚的であり感情的であり情緒であるっていう。だから手間がかかることって悪くはないんじゃないかなっていうのもあるし、まあそれをね排除したい人もいるから、無駄なタスクみたいなね。ただその無駄なタスクみたいな合理的な考え方を、その人間関係だとかその感覚的なものとか感情的なものに全部持っていくとおかしくなると。まあこれ なんか笑い話のように聞こえるんですが、その理屈で全部世界を捉えようとすると、まあ、そうなっちゃうんだろうなっていう気がします。全部ですね、学ぶこともそのなんか極めて合理的なこともですね、人がやるってことは面白そうとか楽しそうとかで、ね、入れてないと、まあ、やっぱきついんじゃないかなって思ったりします。で最近たまたま見かけたもので、未来の婚活みたいなのがありまして、まああのネタバレにはならないか、あの上田さんという方がですね、X の方に上げてたんでこれもリンク貼っとくんですけど、まあ、要はですね、あの冒頭のシーンであるのが、眼鏡をかけてるんですよね、その主人公の方がね。で眼鏡かけてると何があるかっていうと、その婚活ですよね、結婚、の出会いのための婚活パーティーみたいなのがありますと、その時に参加して、主人公が参加してるんだけど、その眼鏡を叩くと相手のそのプロフィールとか、そのなんだろう、マッチング率みたいなのとかなのかな、パーセント出てきてて、多分そのマッチング率じゃなくてそのプロフィール上良いみたいなね、まあ、それこそ本当に年収が高くてみたいな、でですね、でそれ数字が出せるんですよね。そうするとこんにちはって言って声かけて、相手の話を聞かなくても、まあ、聞きづらいじゃないですか。でもそれ登録しているものをデータを読んで分かるの で高い人に行こうとすると、でもそうするとなんだろうな、プロフィールのなんだろうな、その、持ったプロフィールとかどうでもよくなってて、その割合しか見なくなるわけですね。 AI なりプログラムが出す割合、そのメガネが示す割合ですね、そういうのしか見なくなるんですね、となると何が起きるかっていうと、その割合しか見なくなるから、その割合がこちらが一方的に見えるっていうのであれば、あの権力になりますけど、そうじゃないですね、相手も同じように見えるから、こちらが高いからいいなと思っても相手がね、こちらが低ければ相手は断ってくると、まさにですね、その AI を仲介することで、人が AI を持つことで、もしくは人が AI というものを活用することで、あのその割合の方だけとか AI が算出されるそのブラックボックスですね、中身はどうなってるか分かんないんだけど、 AI がこう言うから、いいのではないか、AI が悪いって言うから悪いんではないかって思いがちになるってことですね。でここでポイントが、いい悪いの判断を、それでしてるわけじゃないよと、参考にしてるだけだよっていう人がいると思うんですよ。リスナーのあなたも結構そういう人もいらっしゃると思うんです。参考にしてるだけですよ。だけどあの AI の反乱みたいな話で、これはまあ SF ネタとして受け取ってもらえばいいんですけど、いやもうあなたのそのなんだろうな、付き合うのはもう疲れましたと、自分で考えてくださいって言われたら AI ですよ、どうします、考えようかっていう人はかなりあのなんだろうな、素直な人でそうじゃなくて他の AI 使うんじゃないですかっていう、他のサービスを使うんじゃないですかっていうふうに、要はあの何言いたかったかっていうとですね、 AI を通すことで人 AI、 AI 人ってことになって、 AI を通して人とコミュニケーションするようになってしまうんですね。だからそれがいいか悪いかは分かんないですよ。でもその相手との知らない人とそのなんかスムーズにコミュニケーションして、世界を理解していくということって、この危惧があるなっていうのは思ったわけです。でごめんなさい、ちょっとだけ戻すと、その AI の、ものを参考にしてるっていう人に対して、考えてるってことに対しては、あの真実かどうかとかは、まあ、正直どちらでもよくて、 AI が出してくるからっていうところで、あそういうことなんだなって思ってしまえること、もしくは、そこは考えずに、そういうもんなんだよねっていうふうにその数値で見て、いい人みたいなふうに、見るってことですかね、それが合理的にね、まかり通っていくってことであれば、それそれでね、成立してしまう世界が、まあ、全部とは僕は思わないですが、まあ、一定数あるんじゃないかな。まあ、ロジックの、最適化みたいな。まあ、それはそれで楽なのかもしれないですね。AI が決めてくれたから、こうでしょっていう、もう、それだけ。でも、面白いかどうかは知らないですよね。まあ面白くはないと思いますね。で、面白さを選んでない方は合理一択みたいな。それはね、否定しないです。ただ、僕としては全然、バチバチにですね、そんなん違うんじゃないっていうふうに、 AI をですね捨てるというところが、まあ、できるかどうか、まあ、厳しくなってきますよね。 AI を入れずに何かやるってことが非常に厳しくなってきていて、なんだろうな、絵を使う使わないっていうだけの二択の話じゃなくて、そのやっている使っているうちにどんどんこう、人がですね侵食されているような感覚になるのがね、どの程度あるのか、逆でこれに AI によってよりうまくいくっていう例がどの程度あるのか、まあ当たり前ですけど個人の体験の話でうまくいくってる人はそれ使うし、うまくいかない人は使わないっていうところなんですね。だから結論的にはですね、 AI に、まあ2つありますね。 AI を通してコミュニケーションを行うっていうことが、まあ、どこまで人とのコミュニケーションっていうところの、まあ、本質的な意味で、本質も何だろうなっていうので、ね、考えざるを得ないですよね、になっていくかと。で、人 AI にですね、まさに触れることで AI とかなんか言ってるじゃないですか。 AI のニュースのネタを言ってますよね。 AI に恋人がどうの、 AI 恋人になるか。だけど結局それはまあ、リスナーのあなたまで、なんか、考えられたか分かりませんけど、なん か想像してた時に AI に触れることで人間の人の価値ですよね。まさに人の価値ってなんだ、この職人ラジオでもその人と壁打ちと AI の壁打ちは何が違うんですかと、 AI が作ってくるものと人が作ってくるもの何が違うんですかと、アイデアもね、そうですけど、まさにですねその違いは何かと、探り始めた、もしくは探っていっている人もいる。で違いが明確に見えたりするけど、そうじゃない、なんだろうな、見えない人も多い。そういう中でですね、まあ、どちらにせよ AI に触れることで AI を理解しようっていうのはもちろんいいんですけど、よりですね人の方に、人ってなんだろうね、体験とか身体性とかって言ってますけど、それどういうことなんだろうね、考えていく必要があるなっていうふうに思ったというところです。で冒頭の話でその面倒くささみたいなもの、手間っていうのが AI には多分ない。あえて面倒くさいことをやりましょうとは、まあ、多分言いづらいし言わない。結局それはですね、人がその面倒くささを提示して学習して、 AI なりに人から学習した面倒くささを、それっぽく、まあ、伝えるしかないのかなって思ったりします。まあ得意不得意と言って、その AI ね、 AI が合理的なものは得意、そうじゃないものは感情は人が得意っていうことを、まあ、理解して使っていけば別に何も問題にならないんですけど、感情面をこうね鍛えていって、それでどうこうしようというところって、まあ、下手するとその主従として、主っていうのが、まあ、人間で従、従うのが AI であるっていう感覚じゃなくなる時、もしくはなっていってしまった時に何が起きるのって言った時に、まあ、意外に、まあ、当たり前なんですけど、AI でね社会が豊かになりますっていうことは、まあ、割と盲信的というか盲目的というかね、ちょっと楽観的すぎると、いうのももしかしたらあるかもしれないなと思ってまして、要は AI は手段であり道具であるという時に、結局使い手ですよね。使い手が、悪ければ AI で作業して人を騙すというところに AI で今度はブロックして、 AI の詐欺ボットとAI の守りボットがですね戦って、ね、最終的にそれでも勢力が勝ったっていうところで AI の、まあ、詐欺ボットがね、一般の人の手に来て詐欺をされてしまうと。逆もあるかもしれないですけど、でもそのずっと、まあ、ゆだちごっこみたいな勢力図みたいなものがですねずっとある、やり続けると、そういう世界線に立っていっている、し今そういうことが起きてるみたいですね。なんかそうやって考えていくと、ただそこに AI が入ることでより複雑になっているような気がするんだけど、でも結局その AI がやってることってブラックボックスじゃないですか。全部見える形で理解してって無理じゃないですか。全部を瞬時になんかやる無理なんで、人はですねその思考というかですね、どこまで追うんだ見るんだってなってって追えなくなると、その追えなくなるところを、まあ、ついてくる、まあ、結局ですね詐欺がついてくるところですけど、キリがないなと。 いうことを思ったところです。で、まあ今回ですね、まあ仕送りポイントっていうのはちょっと出しづらい部分はあるんですが、まああえて考えていった時に、まあ途中でお話したように AI で、と人との違いですよねって何ですかと。で AI でいいですっていう人はもうね、人に対してどうでもね、その社会的にですが1割とか2割とか、その強固にこれでいいやっていう人はやっぱりいらっしゃると思うんで、 AI でいいですって人に無理に言わないじゃないですか。どうですか、一緒に話しましょうとか、人っていいですよって、なんか僕が言うのもどうかと思うんですけど、いいっすよ喋りましょうって言わないですよね。で言わないです、僕も言わないです。一方で人だけでいいです、 AI はいらないです、人だけでやっていきたいですっていうのもまたどうかなと思ってて、でその残り6割8割の人は揺れるんですよね、合間で。時には AI で時には人で、 AI と人をどうしていったらいいかって言って、でそのなんかまあ慣れっていうかね、新しいものを使いたい、もしくは、そういうのを使うの手間だよねって言われたらやるっていうね方もいるよ、分かるんで、そういうところでどういうふうに、グラデーションというか変わっていくかっていうところですよね。さすがに生成 AI を知らない人はもはやなかなかいなくなってしまっている。でもそれが何でどのように使ってどういうふうにやっていくかってなって、使っていくこうなるとかなり減っている、本当に1、2割で、でそれも特定のね仕事の業務の中で特定のところで使うとか、検索のなプライベートで検索だとか、それこそさっき言った個人的な相談を部屋にするとか、なんかねそういうのになってってるわけですよね。まあどうなっていくかはちょっと分かりませんが、その仕送り的に言ったらやっぱりですね、 AI と人の違いっていうのは何だろうな、仕送り的なその仕事のイメージって、もちろん AI をね使ってなんかやるのはいいんですけど、あくまでもやっぱり手段でして、そのなんだろうな、 AI で完結するようなものっていうのは、これはもう僕の勝手な感覚ですけど、仕事としてですね AI で全部自動化してできたらいいっていうのはまあないんじゃないかなって思ってます、極端な話で。ないって言ってるのは、そのアイデアを出すにしても、その AI が自動生成するっていうことは、なくて、もしくは自動生成したものも人が見ますし、もしくは最初の生成する時のヒントを人が投げかける。でそれがですね、勝手に AI が全部やり始めてって、仮に全部回ったら、多分その社会自体がですね、人間が作った社会イメージじゃなく、その AI とバトルするわけじゃないんですけど、その OS みたいな感じで、インフラみたいに AI が走ってるんで大丈夫ですっていうような、 AI がそこに入ってて、いいよね、大丈夫だよねっていう風な、まあ社会になる、まあ、例えば自動運転とかそうじゃないですか。みんなが自動運転し始めたら、あ、多分運転すること自体が結構珍しいものになるか、なんだろう、そのプロスポーツ、レースとかね、レーサーみたいな人は別にやるけど、でその AI をさらに進化させるような、仕事とかインフラとかになってくるので、そのブラックボックス化された AI に対して、どうこう言うっていう人は、まあ、本当に減ってくるんだよなっていうことは思いました。ただその仕事としてやはりですね、まだまだ僕もですね、そのじゃあ AI 全部やれるなら AI でいいじゃんで仮に言ったとしても、何かしらその寂しさみたいなのがありまして、この寂しさとか、悔しさっていうのはないんですけど、何なんだろうなって。結局楽しいとか、誰かに役立てるっていうのはなければ、 AI を通してもですけどね、仕事になりづらいんだろうなっていう、まあ、少なくとも面白くはないですよねって。それが成立するとしても面白いかどうかみたいな部分を、この合理的な部分と感覚的感情的な部分で切り分けるみたいなところ、まあ、それはですね、実は仕送りのポイントかもしれない、仕送りポイントかもしれないなと思いました。まさに、リサのあなたがですね、ご自身がやっている仕事が、合理的にはいいけど感覚的にはつまんないとか、感覚的にはいいんだけど合理的にはどうなんだろうねってのもあるかもしれない。なんか効率化すれば全ていいわけでももちろんないってことですし、効率化したことでより、何に使うかっ って言ったら、結局その人がですね、感覚を磨いたり休んだり、なんかそっちに使いたいですよね。でもなんかそうなってますかねっていうところは、一応問いかけとしてね、投げかけたいし、多分なってないし、そうやってしたいのかなみたいなね極論いくとそこまでいきますね。どうしたいのっていうところで、別に AI 使ってなんかこう人間を豊かにするぞみたいなのって、なんか一部の人の なんていうの妄想体じゃないですけど、だから意識が高い言葉だみたいなね、もしかしたらなってるかもしれない。わかんないです。とりあえず、ちょっと長くなりましたけど、そんな感じにしたいと思います。今回ですね、 AI の利用調査ということでですね、AI を恋人にしてもいいという人が意外に多かった 28%、 10代ですね。で、そういう調査ネタからですね、少し考えてみた時に、結局合理性を追求したようなもの、 AI っていうのが、出てしまう、もしくは出ている状況で、じゃあ結局人が AI を通して、相手も AI を通して人を見る、判断する、もしくはコミュニケーションするっていうのが、いいこともあればどうなんだということも出てくる。何でもそうですよね。っていうのは結局 AI が手段であるっていうことの、証拠でもあるかなとは思いますが、そういう中でどういう、振る舞いをしていくか、でその仕送りっていうかですね、仕事を作る意味でも、やっぱり人っていうのを その感情面とか感覚みたいなものを、生かすとか言わなくて、 AI じゃないってことがまさに、なんだろうな、その人とやり取りしてたり、壁打ちとかもそうですけど、価値になっていくんじゃないかなと。だからその AI フィルターじゃなくて、 AI を使うか、 AI ユーズというかね、使うかどうかっていう部分も、極端なところはそうですけど、今後は全部入っていった時に、 AI をどれぐらい通してるか通さないか、どの部分がそれこそトレーサビリティじゃないですけど AI を入れていて、そうじゃないところが、は AI じゃなくて人ですよということを言うのか、そういったところがですね、ポイントになっていくかもしれません。まさにその割合を出すってだけでも、一つの何かサービスやね、仕事になるかもしれないですし、求めてないのかもしれないですよね、そういうのね。そういうのめんどくさくて、もうブラックボックスでいいやっていう、そういう社会ならそういうものになっちゃうわけですよね。それがいい悪いは置いといて、なっていくのかなっていかないのか、非常に注目というところで、今回は、これぐらいにしたいと思います。仕送りラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。